こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
はい、聞くエンジニアタイプ始まりました。司会をやってますバンクスです。よろしくお願いします。今回はですね、ゲストに株式会社ヘンリーで VPOE をされておりますソンムーさんこと松木さんをお迎えしてお送りしていきたいと思います。ソンムーさん、簡単にでいいので自己紹介をお願いできますか。
はい、株式会社ヘンリーという、医療系の、まあ、電子カルテレセコンシステムの SaaS を作っている、スタートアップで、VPOE を務めているソンムーです。はい、もともと結構10年ぐらい前からウェブ業界に入って、ソーシャルゲーム作ったり、あとは、マカレルっていうエンジニア向けの SaaS のプロダクトマネージャーだったり、チーフエンジニアとかスタートアップの CTO とかやって、ちょっと前は外資のスタートアップに1年ぐらいいて、いろいろ紆余曲折があって、今の会社で、そうですね、1月に入社して8月から VPOE を務めてます。はい、結構コードとしては、Go とかが結構好きで、昔はパールをすごい書いてて Go とかが好きで、あとは、アプリケーションエンジニアなんですけど、割とそのバックエンドとか、SQL とかそのあたりが得意なので、イスコンとかにで何度か優勝したりとか、そうですね、はい、したこともありますし、結構いろんなことをやってきたので、あんまり自己紹介すいませんまとまってないんですが、そういう感じです。はい、本日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。なんか孫文さんが自分からイスコンの話とか Go 言語の話してる自己紹介、もしかしたら初じゃないですか。
そうかもどうだろう。いや、でもね、イスコンの話とかは登壇するときに一応スライドには書いてるけど別に触れないみたいな感じで、やっていて、なんとなくその登壇の時とかってそのある程度コンテキストがあるみたいなところがあると、あんまり言う必要ないかなみたいなのもあるんですけど、今回ちょっとその多少僕がメインとするフィールドとは違うところの人たちが、リスナー層なのかなと思って、そういう話も、してみました。
ありがとうございます。みんなの語言語とかね、書籍も書いてるということで、なんか本当に私からすると著名なエンジニアのイメージがあったりして、それで言うと最初のきっかけはなんか変な感じでしたけどね、こう飲み会であってこう今リンケージの CTO の総、CTO の総大さんと、さんの VPOE をやってる西場さんと孫文さんと私で飲むっていう謎の会でしたよね、あれ。
謎の会でしたね。でもなんか多分その辺なんとなくそれぞれつながりがあったので一回飲みに行きたいねっていう話はしていたと思いますし、バンクシさんも僕もお互いの発信とかは、見たりとかはしてたので、別にそんなになんかあの時がすごい初対面みたいな感じではなかったですよね。
そうですね、オフ会のちょっとなんか歴代の人たちが集まった感がちょっとありますね。私ちょうどあの時期、人生というかエンジニア感に悩んでる時期だったんですけど、あの時間でめちゃくちゃ身のある話をされて、まさに考え方に影響を受けたっていうのもあって、今日ちょっと話を聞きたいなと。で、ちょっとこの聞くエンジニアタイプのお話を先にさせていただくとですね、その前回から少しエンジニアの成長にフォーカスして方向性を変えるような形になっておりまして、絶賛ハンドル切りまくり中という感じなんですけれども、まさにそういった中でですね、9月の頭にトムさんがですね、ハッカーの呪いと共に生きる The Hacker is Dead Long Live the Hacker というね、これまためちゃくちゃいい記事を公開していただきましてですね、これ結構私半年1年これに近いことをずっと考えて実はいて、あらゆる成長の要素が詰まったいい記事だなと思って 今日お呼びしていて、まあ、しかもその記事の元になっているのは以前聞くエンジニアタイプに出ていただいた今ケーキ JP CTO を辞めて今レイヤー X に転職なされてちょっとこうベンチャー業界で話題になってますけど新玉さんがこうヤプシーで発表されたものに感化されたということで、まあ、このつながりは大事にしたいなと思いまして、これはもうソムさん呼ぶしかないなというところで私が切望してゲストに来ていただいたと。で、まあ、今日は私も一緒にこの記事深掘りながら学ばせてもらえればなと思っておりますと。で、まあ、ちょっとなのでですね、この聞いてる方でまだ記事ハッカーの呪いと共に生きる読んでないよっていう方はですね、ここら辺で一回ちょっとポッドキャスト止めていただいて、あの記事を読んでいただきたいなと。でですね、
これが高いな。
いやでも、はい、これ読んなんか誰にでもこう響く内容もありますし、もう前提になってるあのファインディーさんとかで書かれている成長できる環境に身を置くことが本当のスタートっていう記事だったりとか、あと OSS などから学んだヒューマンスキルと経験を武器に人生最難さそうと込めてもなお歩む螺旋のキャリアみたいな記事がですね、こうソムさん書かれてやっちゃいますので、そのキャリアに関する記事とかも通してぜひ一度読んで、そのハッカーと呪いと共に生きるっていう記事も読んで来ていただければ、これすごいいいポッドキャストになるんじゃないかなと思って、最初スタート入りはこんな感じでいこうかなと思っております。ハードル高いですかね。結構いい、
わかんない、いや一応3
つともいい記事ですけど、
はいはいはい、ありがとうございますありがとうございます、はい、
はい
はい、まあまああまり気にせず、はい、まあかまあそれ読んでいただけると嬉しいですけど、まあ気にせず普通に聞き続けていただいてもいいかなと思うので、はい、
よろしくお願いします。 OK です、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、あの記事の話が私本題かなと思うんですけど、さっきおっしゃられてたみたいにこうなんでしょうね、最初から記事の本題に入るっていうのはなかなか難しいところもあるかなと思って、今日なんか考えてきていた一番最初の入りとして、まあ、これ聞いとくと良さそうだなって思ってることがあって、なんかそもそも孫武さんがこう成長してきた過程とか、その時に成長を支えていたものみたいなところを聞きたいなと思っておりますと。でですね、まあ、特にですね、この先ほど紹介したキャリア記事の中でも、ウェブ技術が好きを自覚したっていうワードが出てくるじゃないですか。覚えてます？
は
い、
覚えてます。
これ、ちょっと深掘ろうかなと、最初は思っておりますと。で、まあ、技術が好きっていうことを自覚して成長の糧にしてきたと。で、まあ、そこから好きなことしかしない覚悟に至ったということを過去にこう書かれているわけですけど、まずこの、私これ結構重要なポイントだなと思いつつですね、こう私も最近こう自分がなんでエンジニアリングを好きかっていうのを言語化しまくる時間をたくさん取ってるんですけど、本物さんがこのウェブ技術好きだなって思った瞬間とか、あとまあそれを自覚するまでに、まあ、モラトリアム期間があったっていう話とかを書かれていて、まあ、単語ではそれそういうのあったんだなっていう感じだと思うんですけど、なんかこの好きに至る瞬間とか、この好きに至るまでのモラトリアム期間っていうのはどういうものだったのかっていうのをちょっと最初入りとして聞きたいなと思うんですけど、まあちょっと古い話かもしれないんでいい感じに脚色してもらいながらざっくりどういう瞬間がこうウェブ技術に対する愛が芽生えた瞬間だったんですか？
そのなんかよくわからないんですよね。あのただなんか僕ってもともとすごい優柔不断な人間だと思っているのと、あとこうあんまりその熱しにくく冷めづらいみたいなところがあると思ってて、なんかこう後からあ自分これが好きだったんだなとか、なんかその、そういうことに気づくみたいなことが、あの時後から思うとあの時あれにすごいハマっててあれ好きだったなみたいな、なんかそういうすごくこうなんか鈍感な部分があると思ってるんですよね。あとその僕はそのこう昔はもう今もあんまり出世とか偉くなるとかは興味ないくて、まあ仕事はほどほどにこう趣味に生きればいいやっていう風に思ってたので、あんまりその仕事みたいなところにフォーカスするみたいなことは全然考えてなかったんですけど、そのまあ20代後半ぐらいの時にまあ、あの結婚を考えて いて、うんうん、まあその時に多少、まあ決めざるをもうちょっとなんかチャランポランに生きるんじゃなくてもうちょっとちゃんとしなきゃいけないなみたいなのもあったりとか、あとは、まあやっぱりその中でなんか、うん、あそうやっぱりなんかそういうの決めたくない時とかってやっぱりなんだろうな、うん、モラトリアム期間っていうのが本当にその通りだと思うんですけど、なんか自分にはそのいろんな可能性があるかもしれないって思う中でなんか決めてしまうのが怖いみたいなのもまああったのかなとは思うんですけれども、まあなんかそういう中で、まあなんかこう、まあエンジニアの人たちとかそういうハッカーとか、まあ、Web2.0 みたいな時代の人たちが、うんうん、まあ結構そのかっこよく見えたりとか、うんうん、なんか面白そうだなみたいな、あとまあ Google とかハテナとかに行ってみたいなみたいなそういう気持ちがあったので、じゃあまあなんかちょっとその方向でやってみようっていう風にまあ思ったのがまあ27、8とか多分それぐらいの頃で、なのでなんか結構その時にやっぱりその決めた決断をしたっていうところが、
うんうんうん、
その後やっぱ自分のまあ人生をすごくこう変える転機になったと思っているので、
はいはいはい、
こう決断その後まあちょっとサイズの大きさ小ささはあれども決断っていうものがやっぱり自分のこう人生を形作ってきたなっていうのはすごい、とか成長を形作ってきたなっていうのはすごい思うところなんですよね。もともとすごい優柔不断だったからこそその重要性がすごい、自分の中では身に染みてるみたいなのがありますね。
はいはいはいはい、これはまさに好きだしやってやるか、うん、これで食っていくかみたいな決断がその瞬間にあったってことですね。
そうですね、はい、
うん、なるほど。それより前は優柔不断だったということですけど、うん、本当にウェブ技術にこだわりも特になくというか、なんでしょうね、プログラミングというもの自体にもそこまでこだわりなく広くいろんなことを、まあ、やってみたみたいな期間だったってことですか。
そうですね、もともとはもうその語学学校の営業とシステム担当みたいなことをやりながら、まあ普通にその、まあ、僕は教科書は作れないですけど教科書作るののまあそのなんていうか、編集じゃないけどそのまあ印刷所に持ってったりとか、まあ、金庫とかに持ってったりとか、あとはあの雑居ビルにこうスクールを建てるのでそこにこうケーブルを回して。こうパソコン設定するとか、あとは、なんていうかオンラインレッスンみたいなの体験レッスンのアサインをしてその後営業かけてクロージングしてみたいなのとか、まあなんかそういう、まあ、それはそれですごくこう楽しかったし自分の糧にはなってると思うんですよね。その時は本当にこう、うんうんうん、割とその会社の中の新規事業みたいなのが得意な役員の方の直下みたいな感じだったので、その人がそこでそのオンラインレッスンとかテレフォンレッスンみたいなのを始めて、その次に中国語教室みたいなのを、まあ、始めるみたいな、そういう意味ではすごい今から思うとすごいやっぱそういうなんだろうな新規事業みたいなことが好きでアイデアマン的な人だったなって思うし、そういう人の中で働けたのはすごい、まあ良かったなっていうのは思ってますけど、まあなんかそういうこう、うん、あんまり軸のない何でも屋さんみたいな感じでしたね、
うんうん、はい、ちなみにやっぱ今こう世代的にもエンジニアリングをずっとやってなかった人たちもエンジニアリングに入ってきてるというか、まあ裾野がどんどん広がってる時代だと思うんですけど、本部さん的にはやっぱその優柔不断だった時期もプログラミングしとけよかったなみたいな気持ちとかあったりするんですか。
まあそれはあんまりないですね。というよりかは、まあ、もっと早く出会える環境だったら もしかしたら良かったかもしれない。まあだから、うんうん、その小さい頃とか、
うんうん、
まああと学生の頃とかにもう少し身をもって取り組めば良かったかもみたいなのはたまに思うけどまあなんかあんまりこうそもそもまあ生まれた家のうん、与えられたものもあるし、なんか結局その時に戻っても別に自分は同じようなことをしちゃうだろうなみたいに思うので、だから何も別にあんまりそのこうこうしてればよかったなみたいなのはあんまりないですね、
はい、やっぱりなんかそこに引け目を感じるその 周りが子供の頃からエンジニアリングばっかりやってる人たちに囲まれてみたいなところ、会社によってはそういったところだと、まあ、なかなか過去にみたいな話とかもある中で、あんまりこう過去というよりは咲かれた場所、咲いた場所でこう咲いていくぞっていう感じが強いってことです。
そうですね。はい。まあ、綺麗な言葉で言うとそうですし、あんまりそんなに、まあ、考えてないみたいなのとか、まあ、あんまり、羨ましいなみたいなのも思わないかな。すごいなみたいな人はたくさんいますけどっていう。
はいはいはい。その考え方結構重要な気もしますよね。このいつから始めてもできるようになるものですからね、プログラミング。いいことに。
そうですね、そうですね。本当に。なるほどね、本当そうですよね。
うん、いや、最近だと本当にどんどん技術もいろいろ形が変わってきてるので、新しい人の方が新しい分野はできるみたいなことって多々あると思うんで。
はい。
うん、ね、これ、危機観点でまたちょっと話変わって、これも聞きたいなと思うんですけど、エンジニアリングを好きになる、ウェブ技術を好きになるって、まあまあ難しくないですか？なんか最近思ってるんですけど、この、いくら、例えば仕事にいくらしてても、まあなんか仕事だけでなんとか書いてるけど、ハマるほど好き、これで食っていくぞって決断できるほどじゃないなっていう人だとか、まあ私も、なんで好きかっていうのを気づけるのまでにかなり最近やっと言語化できたぐらいなんで時間かかったなと思って、なんかここエンジニアリングむずくないですか？何がこう支えでどんどん好きにはまっていった、好きだなって自覚を芽生えてきたとか、
なんなんだろう、なんなんですかね。いやでもなんか理由付けってできないと思うんですよね。ただなんか結構好きになるって結構決断だと思っていて、まあこう多分まあ岡本太郎とかもよく言っている言葉が あって、まあその情熱みたいなものが最初からある人は少なくて、なんか何気なく始めたものにハマっていって、なんかそれが情熱になるみたいなことを、まあ岡本太郎は多分著書の中で同じようなこと何度か言ってるんですけど、なんかその考え方がやっぱ好きで、まあもちろん最初から何らかのその強い思いを持ってる人はいるんでしょうけど、まあ、結局そのこう情熱みたいなものの源泉ってどこにあるか分かんないし、なんかそういう言語化できちゃうと逆になんかそのこうなんだろうな、こう逆にすぼんでっちゃうと思うんですよね。なんか
こう、なるほど。
これってなんかこう多分人間関係とかなんかこうまあ恋愛とかまあなんかそういうのと同じで、僕がなんかこう妻がその好きな理由なんて全然わかんないんですよね。で、まあ、妻の顔が妻の顔もすごい好きなんですけど、まあ、例えばそれで妻の顔がまあすごい、例えばやけどを負ってしまってみたいなことになったとしても、じゃあなんか妻の顔が好きだからなんかそれがなくなったから好きになるのやめますみたいな話じゃないじゃないですか。好きに好きに決まってるわけだから、なんか
そう、はいはいはい、
なんか別になんか言語化できなくてもいい。だからどこに情熱を持って自分として決めるかっていう話だと思っていて、そういう意味では別になんかこう、あこれは好きだなっていうふうにまあ決めてしまうことが大事なんだなっていうふうに思っていて、まあなんか
面白い、
まあ、そのためにはまあでも結構なんかその何でもそうだけど決めることって怖いから、
決断
を先延ばしにしちゃったりとか、失うこととかが怖いから決めないみたいなのはあると思うんですけど、まあなんかそのとりあえず決めてみるとか好きになってみるみたいなことがまあ実は結構その次のこうドアが開くきっかけになるよなっていうふうに思っているので、あんまりそういうこう理屈はないって感じですね、僕の場合。
お決断が先、決断駆動ってことですね。面白いな、
はい、
結構やっぱ多くの人、私も多分結構そうだと思うんですけど、なんかこれが理由でこれが好きなんだよねみたいな話とかをしがちだと思うので、
はいはい、
確かにそれ、あまあでも結構納得いく部分もあって、ある意味ちょっと今日聞こうかなって思ってた質問にやっぱ変な 仕事とか変な厄介事とかもやっぱ好きなことだと降ってくるよねと、うん、そこで嫌いにならなかったんですかみたいな話をちょっとしようかなと思ったりもしてたんですけど、まあ、そこ決断が先に来てるとある意味まあ自分で決断したことだからみたいなところも含めて なんか続けられて成長につながるみたいな話なのかもしれないですね。
そうですね、まあ、もちろんある程度こう本当に自分に合ったもの合ってないものとか、なんか、うんうんうん、ある程度事前には考える必要はあると思うんですけど、なんか理由とかってなんか大体その後付けだったりするしなんか後から補強材料として理由を思いつくみたいな、やっぱそういうバイアスに動かされてる部分は人間多分にあると思うので、だからあんまりそういうこう、筋道立てて次の行動が決まるみたいには僕は全く考えてないっていう感じですね、
はい、おー面白いですね、はいはい、うん、これなるほど、うん、結構決断するのがじゃあやっぱ多くの人は難しい、私も含めてこう何かちょっとこれまあ例えば1年間はこれをやってみようって決断するのがやっぱ怖い、ここの難しさがやっぱりあるのかなっていう気もしますね。
そうですね、決断するっていうことはやっぱ何かをまあ失うことだったりも犠牲にするというかまあことでもあるので、
うん、はい、なるほどねほんほんほん、これ面白いですね、うん、ある意味その決断してからは先ほど一番最初におっしゃられたようなハッカーコミュニティみたいなところにどんどんこう顔を出したりとかっていうのもまあ本当に積極的になっていたのは本当決断できたからというか決断したからっていう感じなんですか？
そのあたりもどちらかというとなんかこうまあだからどっちが先かは分かんないんですけれども、
はいはいはい、
まあ鶏卵みたいなところもあるので、そういう意味ではその2007年とか8年とかに、その語学学校に勤めてた頃に、なんか勉強会とか走りの頃に行き出して、うんうん、まあ、その中で興味を持ち始めたみたいなところはまあやっぱりありますね、はい、
で、
まあ、その後やっぱりこう、まあ、単なる参加者だ参加してるだけだとなんか面白くないなみたいなのとかなんか逆にこう発表してる人たちが何言ってるか全然わからんなみたいなのが
はいはいありますね、ありますね、
結構こうなんだろうな、こう多分その語学学校とか、まあ、その後 SIR に転職して SIR の中ではすごい、まあ、できるエンジニアっていう扱いだったんですけど、そういう渋谷 PM とか行っても何言ってるかわからんし、しかもなんかそういう人たちが自分より年下だったりするから、うん、23、24とかの若い人がすごいまあ難しい発表してるみたいなのがあって、あなんか結構やばいかもしれないみたいに思ったんですよねなので結構そういうあそこで登壇してるような人になるにはどうすればいいのかみたいに思った部分はあって、まあそういう登壇したいなみたいに思って、その後まあそれこそコミュニティーズってで、うん、カヤックっていう会社に入ることができて、まあ、そこだと結構その発信を推奨する文化だったので、しなんか発信しないよって言ってもらえることも多かったので、
うんうんうん、
まあ、登壇とかして、まあ、そういう中でだんだん周りにこう顔とか名前を覚えてもらえるようになって、いろいろフィードバックを受けてっていう、まあ、そういうこうなんとなくこう少しずつ動き始めたフライホイールが結構いい感じに回るようになって、うんうん、まあ、今のまあ、状況があるみたいなのは、はい、感じてます、はい、
最初がそれ結構すごい気もしますね。そう、渋谷 PM、渋谷パールモンガーでしたっけ、うん、はい、その私はその頃はまだ愛媛にいたので、はい、あれでしたけど、はい、
うんうんうん、
まあ本当に勉強会の技術勉強会のまあ一つありますけど首都というか一番こうムーブメントとして大きかったところで、うんうん、まあほとんど今年代的には、うん、40代50代の著名なエンジニアがもうゴロゴロ集まってたという伝説の勉強会ですけど、やっぱそこでの刺激っていうのは大きか、人生に与えた影響大きかったっていう感じなんですかね。
そうですね、やっぱ渋谷 PM はすごい大きかったですね、うん、なんだろうな、いつ死ぬかわからない みたいに思っているから生き残りたいみたいな、すごくマズローの中ではレベルの低い、うん、こう欲求をまだ多分少しだけ抱えていて、まあ当時もそういうのがあったと思うんですけど、そうするとこうなんだろうな、こう当時の会社では僕はかなりできる人って扱いだし、その中でこう順調に成長してるっていう風に思ったんですけど、なんかもう渋谷 PM とか行くとちょっと違 う, こう次元で成長してるみたいな、この人たちちょっとこの人に多分この人たちに多分追いつけないな、今の成長だと絶対追いつけないなっていう風に思って、まあそしたら結構もう死んじゃうなって思ったみたいな危機感は結構あったっていうか、だから結構そういう彼らの成長とか彼らのレベルに行くにはどうしたらいいのかみたいな、まあやっぱそういうふうに思った危機感も結構あったのかなというふうにはまあ思います。
聞くエンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中、概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。